はい、こちらは曹洞宗東北管区教化センターテレフォン法話心の電話でございます。今回は愛についてと題してお話をいたします。お檀家さんのおじいちゃんがお亡くなりになりました。100歳に手が届きそうなとても元気な方でした。喪主を務める長男さんが連絡にお寺に来られました。故人についてさまざまなお話をお伺いしている中で、私はこう尋ねました。おじいちゃんの長寿の秘訣は何でしたでしょう。喪主さんは少し恥ずかしげに15センチ四方ほどの1枚のバースデーカードをカバンから取り出し、私に手渡しました。それは最近お世話になっていたという介護サービスの職員さんが手作りしたおじいちゃんへの誕生日の贈り物でした。そこには女性職員の方々と肩を寄せ合って一緒にピースサインで写真に収まるおじいちゃんの素敵な笑顔がありました。裏側も見てくださいよと喪主さんに促され、カードを裏返してみるとそこには女性職員の字で、ご長寿の秘訣は何ですかとあり、その下に力強く達筆なおじいちゃんの字で、愛することですと記されています。愛って仏教では煩悩とか良くないことなんですよねと喪主さん、さすが常日頃から仏教書などを読まれている高学の師です。そうですね、昔から仏教ではひどく喉が渇いた者が水を求めるような激しい欲求を愛と表現しますからね。求めようとする熱望だけでなく、憎み避けようとする強い欲求も含めて愛という言葉で代表させますから、決して良いものとはされていません。そう教科書通りの説明をしながら、しかしふと、愛は命、命は愛という鈴木大拙の言葉が頭をよぎりました。日本の禅文化を海外に広く知らしめた偉大な仏教学者である鈴木大拙、昭和33年ブリュッセルで開かれた万国博覧会に東アジア代表として出席した大拙はメッセージを読み上げます。そのテーマが愛でした。大拙は相へ相関、砕けた言い方をすれば持ちつ持たれつなご縁という極めて仏教的な考え方で、現代に即した愛を再定義してみせます。自己中心、自己主張とは程遠く、創造的である愛、仏教者としての博愛と言えるでしょう。私たちが日常を用いる愛という表現にはこちらの方が馴染みます。そんな説明に喪主さんは、なんだかほっとしましたよとおっしゃってくださいました。私自身これからの生涯、愛について語ってみるのも悪くないなと思った次第でした。今回の担当は岩手県大光寺住職桐野光岳でした。次回は2月21日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。